皆様おはようございます。街道での礼拝にオンラインでの礼拝にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。2021年2月21日の聖餐礼拝です。前奏のうちに引き続き神様の前に心を静めていきましょう。賛美歌514番を賛美いたしましょう。会場の方はマスク着用の上、小声またはハミングでお願いします。天地をお作りになられた神様の尊いお名前を心の中で高らかに、褒め歌いましょう。ご無理でない方はどうぞお出しください。礼拝のため司会者が一言に乗ります。天にいらっしゃるお父様、冷たく風の強い日が続きました。その後春のような日差しを感じます。木々が芽吹き花を咲かせ始めるまでもう少しです。広い広い宇宙、地上の豊かな自然、神秘に満ちた人間や生き物の仕組み、 それらすべてを作られた偉大な神様、あなたを礼拝できることはなんと素晴らしいことでしょう。さまざまな矛盾や不正のはびこる世界の中で、また私たちは悩みと苦労の多い人生を送ります。あなたはそうした試練や困難を通して私たちを練り、また鍛えてくださいます。あなたは一人子のイエス様を地上に送ってくださいました。十字架にまでつけ、正しさと許しを両立させるという大変難しいことを見事に成し遂げてくださいました。私たちをあなたの子供にしてくださいました。またどんなものも奪うことのできないイエス様の平安を与えてくださいました。本当にありがとうございます。今日の聖餐式、私はあなたに話した言葉によってすでに清いのですと宣言してくださったそのイエス様のお言葉を覚え、主と私たちの絆を再確認するひとときとなりますよう導いてください。今朝もあなたの御言葉をお聞きします。感謝し心から応答したいと思います。日本中で、また世界中の他の場所で捧げられているすべての礼拝とともに、この礼拝もどうぞお受け取りくださいますよう、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えを起こしにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
おはようございます。今日は共に聖書を見た後に聖餐式が執り行われます。それでは今日も続けてダニエル書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。ダニエル書の10章20節の御言葉になります。ダニエル書10章20節から11章の1節までの御言葉となります。お読みいたします。すると彼は言った。私がなぜあなたのところに来たか知っているか。今私はペルシャの君と戦うために帰っていく。私が去ると見よ、ギリシャの君がやってくる。しかし真理の書に記されていることをあなたに知らせよう。私と共に奮い立って、彼らに立ち向かう者はあなた方の君ミカエルのほかにはいない。私はその彼を強くし力づけるためにメディア人ダレイオスの元年に立ち上がった。今お読みした聖書箇所をですね、ここ1週間ずっとこう思い巡らしていました。すると一つの言葉が思い浮かんできました。それは今日の説教題である何度でもという言葉です。ダニエルに現れた天使ガブリエルは 何度でもあなたのために戦うし、何度でもあなたのために神の祈りの応答を携えてやってくるし、何度でも神から託された御言葉の解釈を伝えるし、そして何度でも倒れたら励まし力づけるからと言っているようにこう思いました。で、先週まで見てきましたように、今ダニエルは悲痛な祈りを捧げています。70年ぶりに故郷エルサレムに帰還したはいいものの、必要な妨害工作にあって苦境に陥っているイスラエルの民たちのために、ダニエルは断食祈祷を続けて21日間が経っていました。そんなところに天使ガブリエルが現れて、問題の根本である悪霊どもとの戦いですね、その霊的戦いを制するために私は来たと告げてくれました。すなわちその妨害工作の背後でペルシャ王国の権力者たちやサマリア人たちを扇動して必要な妨害工作を企ててきたペルシャの国の君と名乗るそのサタンや悪霊どもと戦い勝利して、あなたたちイスラエルの民たちが神殿建築を完成できるようにと導くというわけですね。そしてついに先週エジラ書でこう見ていきましたけれども、16年間という長い時間は要しましたけれども、神様の御旨にかなう神殿建築を完成するに至りました。ただここでハッピーエンドでしたと終わるのではなくて、その続きがあるんですね。ダニエル書の10章20節をもう一度見てみますね。10章20節。すると彼は言った、私がなぜあなたのところに来たか知っているか。今私はペルシャの君と戦うために帰っていく。私が去ると見よ、ギリシャの君がやってくる。今ここでガブリエルはペルシャの国の君と戦うために出て行って、このペルシャの君をやっつけるんだけれども、それで終わりではなくて、今度はギリシャの君と名乗るギリシャ帝国の、ギリシャ帝国のその権力とか支配とか欲望などなどを背後でコントロールする悪霊どもがやってきて、また悪さをするからと告げるんですね。ペルシャの時代にはペルシャの君という悪霊が、そしてギリシャの時代にはギリシャの君という悪霊が背後で働いているからと告げるんです。以前も何度か触れたことがありますけれども、 C.S. ルイスが書いた本の中に悪魔の手紙という本があります。でその本は悪魔の上司から悪魔の部下に向かって書いている手紙というような設定でこう書かれた本なんですね。でその本の内容の中にこんな内容があります。人間どもに神なんて存在はいないんだと思わせるだけでは不十分だから、我々悪魔の存在も幻じみたもので存在しないんだと思わせなさい、という悪魔の上司から悪魔の部下に向かってするアドバイスがその本の中にあるんですね。面白いですね。私たち人間に神のみならず悪魔という存在も空想じみたものであるから、空想の話でしかないように思わせなさいと言うんです。アドバイスをするんです。でこの悪魔の上司から部下に宛てたアドバイスですけれども、この内容をダニエル書に出てくる天使ガブリエルは真っ向からその内容を反対します。真っ向から否定しますね。歴史において悪と思われる全てのものの背後で操り操作している悪魔という存在が確かに存在して活動しているんだと教えます。しかもそれはいつも同じ輩ではなくて、 役割が分けられているっていうんですね。ペルシャに対してはペルシャの君という輩がいて、ギリシャに対してはギリシャの君という悪霊たちがいると、役割まで分かれていると告げるんですね。主イエス様の再臨とともに新しい天と新しい地が来ると、神の到来の約束が聖書に書かれていますけれども、その神の国が到来するまでありとあらゆる悪が姿を変え形を変え、何とかの君というふうに自ら名乗る悪霊に誘われながら、ひっきりなしに悪が登場してくると、こういうわけですね。新約聖書を見ていますと、イエス様がその新約聖書の中でも私たちの心を引きつけるような国、人、物、思想、価値観、物差し、社会構造がこう次から次へと登場して、ありとあらゆる救世主もどきが印や不思議を持って、クリスチャンを含めた全ての人々を惑わして、全ての時が終わるその終末の時まで、そのまやかしや欺瞞がずっと続くと、イエス様もそうおっしゃってました。そして今ここでガブリエルもそのことを言うわけですね。中東世界を牛耳っていたペルシャ帝国が滅びて、はい終わりではなくて、今度はギリシャという救世主もどきの国、人、物、思想、価値観、物差し、社会構造を用いて、ギリシャの君と名乗る悪霊どもが悪さを働き、人々を惑わすだけではなくて、神の民をも惑わし、神の信仰共同体を蹴散らし、苦しめるんだけれども、なお私たち御使いたちが戦いに出ていくんだというわけですね。ダニエル書の10章21節からもう一回見てみますね。ダニエル書の10章21節からですね。しかし真理の書に記されていることをあなたに知らせよう。私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者はあなた方の君ミカエルの他にはいない。私はその彼を強くし力づけるためにメディア人ダレイオスの元年に立ち上がった。ガブリエルのみならず天使の長であるミカエルまでも合流するというんですね。新約聖書のユダの手紙を見てみますと、ミカエルが天使の長であるということが書かれてますけれども、ガブリエルのみが戦うのではなくて、天使の長であるミカエルまで合流して多種多様な君と名乗る悪霊どもと戦ってきたし、今も戦っているし、これからも戦うから恐れず安心し強くありなさいというわけですね。つまりガブリエルは何度でも来るし、何度でも与えるし、何度でも起こすし、何度でも力づけると言うんです。実際ダニエル書の中でこの10章に至るまで天使ガブリエルはダニエルに目に見える形で3度現れています。ダニエル書に記されているのは3度しかないので、実際3度なのかそれ以上なのかちょっとわからないですけれども、少なくともダニエルに目に見える形でガブリエルは3度現れていますね。そしてそのダニエルの前に現れるたびに、神様から授かった祈りの応答と御言葉の解釈を与えて、そして気落ちしていたり倒れていたりするダニエルを励まして力づけて起こしてくれました。でこのダニエル書の10章ではダニエルに与えて力づけるだけではなくて、ダニエルのために、そして苦境に陥っているイスラエルの民たちのために、自分自らが霊的戦いのために出ていくんだと、戦いに出ていくんだとまで、言うわけですね。何度でも与えるし、何度でも戦うし、何度でも助けると宣言するんです。これを私は何度でもの恵みというふうにこう名付けたいと思います。何度でもの恵みですね。聖書は初めから終わりまでこの何度でもの恵みに包まれています。 何度つまずいても、何度裏切っても、何度傷つけても、何度傷つけられても、何度廃教しても、何度神を捨てても、何度イエス様を知らんぷりしても、何度でも許し、何度でも癒し、何度でも抱擁し、何度でも与え、何度でも導いてくださる神の恵みに包まれているのが聖書であって、人間の歴史であって、教会の歴史であって、私たちクリスチャン一人一人の歴史ですね。この何度でもの恵みがなければ、私たちは今この礼拝の場にさえいることもできなければ、存在することさえもできないような存在ですね。私たちはその私たちの力で自ら存在していると錯覚しがちですけれども、私たちはこの神様の何度でもの恵みゆえに、人間すべて存在することができます、できているんです。聖書はこの神の与える何度でもの恵みに気づき、知り、信じ、降伏し、受け入れ、そして神を褒めたたえるものとなりなさいと初めから最後まで一貫して語り続けますね。しかしその神様の語る言葉に一貫して拒み続ける人ゆえに、残忍で無慈悲で冷徹で狡猾で、戦いがあり、殺人があり、差別があり、格差があり、不平等があり、目も覆いたくなるような出来事が聖書にはたくさん記録されています。で、聖書をこう読んだことがある人ならば、誰でも一度はこういうことを思いますね。なんでこんな残虐なことが、またこんな不死だらなことが聖書と言われる書物に書いてあるんだろうか、というふうにあたかも他人事のように、思いますけれども、聖書に書かれている内容は他人事ではなくて、私事ですね。私たち事ですね。私たち、私という人、私たちという人こそ残忍で無慈悲で冷徹で狡猾で、戦い、殺し、差別し、優劣をつけ、目も覆いたくなるような罪と悪が内在している者たちですね。それでも神様は何度でも恵みを施し続け、何度でも恵みを施し続けるわけじゃない、何度でも忍耐し続け、何度でも許し、何度でも立ち返る機会を与え、ついにはこの何度でもの恵みがご自身を死に渡すという究極の恵みとして、主イエス様の十字架の死とその復活に現れるわけですね。この何度でもの恵みに預かった人々というのが聖書の中にはたくさん登場してきますけれども、その人物たちの中でも最も有名といいましょうか、その最も分かりやすい人物のうちの一人がペテロだと思います。十二弟子の長であるペテロですね。ペテロはイエス様のことをこんなふうに言ったことがありました。あなたは生ける神の御子キリストです、あなたは生ける神の子キリストですと告白しましたけれども、その直後に自分の社会的地位が危ぶまれるかもしれないと思って、イエス様が十字架にかかられることをこう否定するんですね。で、否定したペテロはイエス様からこんなことを言われました。下がれサタン、あなたは神のことを思わず人のことを思っている、というふうにこうイエス様に叱られたことがありました。それでもペテロは許されて、愛されて、最後まで主イエス様の弟子としてその生涯を全うすることができました。 またそのペテロと言いますと、こう誰もが思いつく出来事がありますね。それはイエス様のことを、あんなやつ知らん、こんなやつ知らんと3度否定した事件です。マタイの福音書26章を見てみますね。マタイの福音書の26章、マタイの福音書26章の67節からですね。マタイの福音書26章67節から見ていますね。マタイ26章67節から、それから彼らはイエスの顔に唾をかけ拳で殴った。またある者たちはイエスを平手で打って、当ててみろキリスト、お前を打ったのは誰だと言った。ペテロは外の中庭に座っていた。すると召使いの女が一人近づいてきて言った。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロは皆の前で否定し、何を言っているのか私にはわからないと言った。そして入り口まで出ていくと、別の召使いの女が彼を見て、そこにいる人たちに言った。この人はナザレ人イエスと一緒にいました。ペテロは誓って、そんな人は知らないと再び否定した。しばらくすると、立っていた人たちがペテロに近寄ってきて言った。確かにあなたもあの人たちの仲間だ、言葉の訛りでわかる。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、そんな人は知らないと言った。するとすぐに鶏が鳴いた。ペテロは、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。顔に唾をかけられ、拳で顔を殴られ、そして平手で打たれているイエス様のことをペテロは三度こんなやつ知らんと否定しました。そしてその結果、イエス様に唾をかけ、拳で顔を殴り、平手で打った人が他の誰でもなく自分自身なんだということを露呈してしまいました。あなたは生ける神の子キリストですと、どんなに口で言ったところで、3年間も衣食住を共にしたイエス様を裏切り、見捨てることしかできない残忍で無慈悲で冷徹で狡猾な自分自身を自他共に認めざるを得なくなりました。そして激しく泣きました。このペテロが激しく泣いた。そしてこのペテロの涙は、これまた他人事じゃないですね。私たちのことですね。ペテロの涙は私たちの涙でもありますね。で、十字架にかかられて死んで復活したイエス様は、再びこのペテロに現れて、こう言葉をかけるんですね。あなたは私を愛しているか、あなたは私を愛しているか、あなたは私を愛しているかと、こう3度ペテロに声をかけましたけれども、これはイエス様がペテロを責めるためにかけた言葉ではありません。むしろ傷ついているペテロに、大丈夫だから、私はあなたの気持ちを分かっているし、あなたを愛しているから心配しなさんなと慰めている言葉なんですね。というのも、イエス様が、あなたは私を愛しているか、あなたは私を愛しているか、あなたは私を愛しているかという度ごとに、3回続けて言った言葉がありました。あなたは私を愛しているかと言った後に、イエス様がペテロに言った言葉が、あなたは私の愛する羊を飼いなさい、あなたは私の愛する羊を飼いなさい、あなたは私の愛する羊を飼いなさいと、3度ペテロに言うんですね。ご自分の命に変えるほどに愛した羊のような人々をペテロにそれでもやっぱり任せたいとおっしゃるんです。 それでもやっぱりまたペテロを信頼して恵みを施してくださるんですね。つまりイエス様がペテロが三度裏切るということを知っておられながら、なぜあえてそれをペテロに告げたのか、それはペテロを責めるためではないですね。ペテロがその三度否定したことをもって、必要以上に自分のことを責め、傷つけ、立ち直れなくなるようなことがないようにとの配慮ゆえの言葉だったんですね。私はあなたが裏切ることをも含めてあなたを愛しているし許しているから、心から安心して立ち直りなさいと、イエス様はこれから十字架にかかったら一緒にペテロといてあげることができないから、ご自分が十字架にかかったら落ち込んでいるペテロと一緒にいてあげることができないから、ゆえの温かい配慮の言葉だったんですね。ペテロはここでイエス様の何度でもの恵みを骨身にしみるほど体験しました。私たちもこの何度でもの恵みを骨身にしみるほどに体験してきましたよね。そして今も体験してますよね。そしてこの何度でもの恵みこそ神の愛です。ペテロはまたある時イエス様にこんなこと言うんですね。兄弟が私に悪さをした時には何回許せばいいでしょうか、7回まででしょうかと、こうイエス様に聞くんです。まあ聞くというか言うんですね。そしてイエス様がこう答えました。7回を70倍するまでですと、こう答えるんです。つまりペテロはこういう思いでイエス様に聞いたんですね。僕ならば、私ならば、私に悪さを犯した人に対して7回も許せる度量と覚悟があります。だからイエス様、ちょっと僕のことをこの弟子たちの前で褒めてくれませんか、という思いで聞くんですね。そしたらイエス様は、そんな度量と覚悟があなたにないことは百も承知だけれども、私はあなたを愛している。だからあなたも兄弟を、隣人を、隣人を果てしなく許してあげなさい。許すことに限りはありません。あなたに期待していますよと、こう返してくださるんですね、イエス様が。先ほど、私たちはこの何度でもの恵みがなければ、この礼拝の場にいることさえもできなければ、存在することもできないような存在ですというふうにこう話しましたけれども、私自身そのこのことがここ最近こう何て言いましょうか、やけに身に染みることがありましたし、身に染みています。で、何を通して身に染みたのかと言いますと、家族や家庭を通してですね、こう家族と一緒に暮らしていれば、自分が育った家族でもそうです、自分が今一緒に暮らしている家族でもそうですけれども、家族と一緒に暮らしていれば、誰もが痛烈な兄弟喧嘩もしますし、夫婦喧嘩も体験するでしょう。また親が子を必要以上に叱り飛ばして怒りをあらわにしてしまうこともあるでしょう。また子供が親を見下すということもあるでしょう。親が子供を裏切ることもあるでしょう。そして子供が親を裏切ることもあるでしょう。そして何よりも私自身、これらのことをしているまさに張本人ですね。でも何度でも許してもらったし、何度でも抱擁してもらったし、何度でも一緒にまた食事をしてくれたし、何度でもまた再び笑いかけてくれたし、何度でも味方になってくれたし、何度でも痛みを共に分かち合ってくれたし、何度でもの恵みを何度も施されて生かされているということをしみじみ気づかされました。 そしてこう改めて聖書を見ますと、家族を題材にした話がこう散りばめられているんですね。聖書を見ますと、夫と妻をキリストと教会に例えますね。神と人との関係を父と子と表現します。放蕩息子の話もあれば、モーセの実家には父と母を敬えという言葉までありますね。一般的にこう誰にとっても最も近い隣人である隣人である家族に何度でもの恵みを施し、施されることをもって愛するということを聖書はこう教えてるんですね。そしてダニエル書です。これがどうダニエル書につながっていくのかですね。ダニエル書に記録されている天使と悪魔の戦いの話というのは、私たちの日々の生活からこう遠く離れた、わけのわからない話ではなくて、最も近くの人から何度でもの恵みを施されて、最も近くの人に何度でもの恵みを施す話なんですね。要するに天使と悪魔の戦いというのは、私たちの実生活において何度でもの恵みを施し、施されるという形で現れる実話であり、霊的戦いですね。天使と悪魔の戦い、私たちの実生活全然関係ないところで、そういうこと行われていることではなくて、私たちが最も近くの人に恵みを施され、恵みを施すという霊的戦いに現れているものですね。主なる神様は天地創造の初めから今の今に至るまで、ずっと一貫して何度でもの恵みを体現してこられました。そしてその最たる恵みが、その極致がイエス様ですね。私たちのために死ねないとは思わず、ご自身が神であられることを捨てられないとも思わず、裏切り者なんか滅びてしまえなんとも思わず、ご自分を犠牲にして私たちを救ってくださいました。そして永遠の命を施してくださいました。神の子となって本来あるべき人間らしさを回復させてくださいました。そしてこれらの恵みを覚えるためにイエス様が定めてくださったのが聖餐式ですね。このあとその聖餐式がこう執り行われますけれども、聖餐式は主イエス様の何度でもの恵みを新たに覚える時であって、覚えるために何度でも主イエス様が再び来られるその日まで守り続ける神の定めし、愛の儀式です。これから私たちこの聖餐式を執り行いますけれども、この聖餐式の背後に霊的戦いがあるわけですね。でその霊的戦いの勝利ゆえにこの聖餐式があるんです。そして施されている恵みを覚えて、施すように神様が期待されているということを覚えるのがまたこの聖餐式ですね。今日この後の聖餐を受けることを通して、三位一体なる神様の何度でもの恵みをもう一度心に刻みたいと、覚えたいと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、あなたは何度でも与え、何度でも励まし、何度でも癒し、何度でも許し、何度でも抱擁し、何度でも立ち返る機会を与え、何度でも忍耐し続け、何度でも待っていてくださる方です。そしてそれを天使ガブリエルを通してダニエルに教えてあげただけでなく、今私たちにもその事実を教えてくださっています。感謝いたします。あなたが施してくださっている 何度でもの恵みを受けて一人ホクホクしているだけではなく、あなたから与えられたこの何度でもの恵みを隣人に、最も近くの人に施すことができますように、そして施すことを期待されていることを今一度覚えることができますようにお導きください。これから執り行われる聖餐式の上にも、あなたが施してくださる何度でもの恵みを覚えて、感謝を持ってあなたの御名を褒めたたえます。どうぞ聖餐式をも祝福してください。感謝いたします。私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではただいまから主イエス様が定めてくださった聖餐式を執り行いたいと思います。聖餐は主イエス様が十字架にかかられる前夜、弟子たちと共に食事をしていた時に、その食事のために食べようとしていたパンを取って祝福して裂いて、これはあなた方のために引き裂かれる私の体だと、そして目の前にあるブドウ酒を取って、これはあなた方のために流される血潮だと言って、この聖餐を一回限りではなく、私が再びこの地に来るまでずっと行いなさいと定めてくださいました。私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約が聖餐でもあります。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでくださいます。そしてずっと望んでくださっているということを覚えることができます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであるということを覚えるときでもあります。マタイの福音書26章の御言葉を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。愛する兄弟姉妹の皆さん、イエスキリストを信じ、イエスを我が救い主と告白するものすべてがこの聖餐に招かれています。そして、主イエスの名においてバプテスマを受けた者たちもがこの聖餐に招かれています。他の教会で洗礼を受けた方々でも同じ信仰告白をする方々はこの聖餐に預かっていただければと思います。ただまだ受洗を受けておられない方々はこの聖餐を控えていただけると感謝です。ただしこれは皆さんをこのキリストの群れから排除するのではなく、むしろ神様から目に見える形で与えられている招待の場に招かれている時だと思ってくだされば感謝です。そして実際皆さんをその招待に招いてくださってます。というのも今この場にいらっしゃるということはもうすでに神の招待ゆえにこの場にいるということですね。それでは一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、 御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の見苦しみと今も変わらず何度でもの恵みを施してくださっていることを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし共に福音の証に生きるものとしてください。この聖餐式のひとときを祝福してくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖餐式もこの聖餐キットを用いて聖餐式を執り行います。皆さんももう今まで2度3度でしょうかやってきましたけれども、もう一度説明をさせていただきます。これから係の者が皆さんにこう配りますが、皆さんの手で直接お取りいただくのではなくて、目の前にある台に置いていきますので、受洗をされてまた聖餐に預かる方はちょっとこう手を挙げていただけますでしょうか。手を挙げた方にのみこれを置くようにいたします。で、手に取っていただきますと薄い透明の膜とそしてピンクの膜2枚に分かれてますが、初めに上の膜をこう取っていただきますとイエス様の体に見立てたウェアースパンですねが入ってますので、それをお取りください。で、これを食した後に今度はもう一枚ですねピンクの膜をめくっていただきます。で、ちょっとこうめくりにくいかもしれないのでゆっくりで、全部まくらなくても大丈夫ですので半分ぐらいでしょうかまくっていただければと思います。で、もしめくるときにこぼしてしまったり、またはウェアースを落としてしまったという方があればちょっとこう手を挙げていただければ、新しいものをすぐお持ちしますので合図をしてください。それでは分散をいたします。私たちの主イエス様は死に渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。またイエス様は同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。 それでは精算祈祷をお取りください。まず上の透明の幕を開けていただいて、イエス様の体に見立てたパンウェアースをお取りください。このパンは私たちの罪のために十字架で引き裂かれた主イエス様の御体です。キリストを心の内に味わいましょう。いただきましょう。それではブドウ酒をお取りください。もう一枚のピンクの幕をゆっくり開けていただければと思います。開けるのがちょっと難しい方は合図していただいてもいいですか。大丈夫ですか。はい。それではこのブドウ酒は私たちの罪のために十字架で流された主イエス様の父よです。キリストを心の内に味わいましょう。いただきましょう。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を生きた供え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に伝え、御言葉を述べ伝えることができますように、またあなたの何度でもの恵みを覚えて、何度でもの恵みを隣人に施すことができますように、主が再び来られるその日まであなたの御前に歩ませてください。感謝いたします。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今お飲みになったこの殻はですね、皆さんが礼拝終わってお出になるときにゴミ箱が用意してありますので、そのゴミ箱に入れていただければと思います。では賛美を捧げていきましょう。賛美を捧げながら席上感謝献金の時間を持ちたいと思います。ご用意のない方はカゴを見過ごしてくださっても大丈夫です。それでは共に賛美を捧げていきましょう。
Thank you.
それでは感謝の祈りを伊藤真理子役員にしていただきます。
愛する天のお父様、あなたのお名前を賛美いたします。今日こうして聖餐礼拝を捧げられたこと感謝いたします。神様、あなたが私たち一人一人を招いてくださって、あなたの何度でもの恵みを覚えるこの聖餐の時を与えてくださったことに心から感謝いたします。あなたが日々与えてくださっている多くの恵みの中から捧げたこの献金を、神様、あなたの働きのために用いてください。私たちがあなたの恵み、御業に目を留め、日々歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。すべてに感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。はい、それでは紹介と告の時をもって、はい、それでは2021年のテーマソングを一緒に賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。いたします。イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人とともに、またその家族とともに、この日本の上に、そして全世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。